ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマは夏休みということでお届けしています。夏休みの思い出だったり、今年の夏休みにやりたいことなど、皆さんからお便りお待ちしています。それではご紹介していきます。ラジオネームパンケーキさん、ももさんこんばんは。夏休みいかがお過ごしですか？今年の夏休みは子供たちと何かを学ぼうということで、それぞれ子供たちが興味のあるジャンルの本を買ったり、図書館で借りてきたりして、時間のある時に家で学んでいます。上の子は地図が好きなので、都道府県などが詳しく載っている日本地図の本を読みながら、都道府県の場所を覚えたり、その都道府県の特色や歴史などを学んでいます。下の子は最近お天気に興味があるようで、お天気の本を私と一緒に読みながら、どうして雨が降るのか、台風とは一体何なのかなどなど楽しく学んでいます。天気予報を見ていると、知っている言葉が出てきたり、わかる話が出てくるのが面白いようです。学校があるときは学校の勉強以外の時間をじっくり取るのは難しかったりするので、夏休みのようなときは何かを学ぶのにちょうどいいですよね。子どもたちの知識が増えるとともに、私も一緒に勉強させてもらっています。いくつになっても新しいことを知るって楽しいですね。パンケーキさん、お便りありがとうございます。とってもいいことですね。夏休み、少しいつもより時間が取れるから、子どもたちの好きなことを学ぼう、とことん興味のあることに向き合ってみよう。いや、そんな時間の使い方はすごくいいなと思って読んでいました。学校の宿題も出るし、もちろんやらなきゃいけないことも夏休みね、たくさんありますけれども、それはこう自分で選んでやりたいことというより、どちらかというとやらなきゃならない、やらされちゃうようなことだったりしますけど、そうではなくて、自分が興味のあるもの、好きなものをとことんこう詳しくなったり勉強したりっていうのはすごくいいですよね。上のお子さんは地図がお好きということで、日本地図を見ながら都道府県の場所を覚えたりとか、その県の特色とか歴史などっていうふうにね書いてありましたけど、大人でもね、知らないこともたくさんあるでしょうし、これって本当に知識として入っていると、いろんな場面で将来役立ちますよね。テレビを見たり、それからラジオを聞いたりしていても、いろんなその都道府県の話って出てくるじゃないですか。ニュースを見ていてもそうだし、そうすると、あ、僕の覚えた県だ、その県の例えばお話が出てきた時に、あの辺にある県だな、そうか、あの県はこんな特色があるから、なるほどね、そういうことね、みたいにこうつながってくると、やっぱりすごく面白くなってきますよね。お勉強だけれども、すごくこう日常生活につながっていることだから、いいなって思います。で、さらに同じように日常生活につながってるなと思ったのがお天気。これもまたいいことですね。大人だって結構天気当たり前のように、晴れて雨が降って台風が来てとかってね、もちろんみんな当たり前のように思ってますけれども、じゃあ詳しく説明してくださいって言われても、わからないことがほとんどじゃないですか。それをきちっとこう一から勉強すると、お天気はどうしてそういう風になるのかとか、この季節になぜこういうことが起こるのかとか、わかるとすごく面白いと思うし、それこそ天気を見ていても楽しいし、外歩いていって空を見上げて、あれは何々雲だな、 もしかしたらこの後ちょっと雨が降るかもしれないなとかね、そういうことも分かるようになったりすると、これまた日常生活にすごくつながっていていいなと思いました。興味のあること、子どもたちは好奇心旺盛ですからね、興味のあることをどんどん吸収して学んでいくには本当に夏休みはちょうどいいのかもしれないですね。このこういった知識をね得るっていうものとは、まあ、ちょっと違うんだけれども、うちの娘もバレエが大好きで、ずっとね踊り大好きでやって続けているんですけれども、夏休みに海外の先生が日本に来てワークショップっていうのかな、その特別レッスンをしてくれるっていうものが結構ありまして、本当だったら、まあ、まだ娘は小さいからあれですけどね、もっと大きなお姉さんたちだとその夏休みの期間にその国に行ってバレエ留学みたいな感じで勉強してくるっていう方も結構いらっしゃるんだそうなんですが、まあまだねこのような世の中の状況なので、いろいろ不安なことも多い時なので、なかなか海外留学とかって言っても簡単に行けないじゃないですか。それもあってか、逆に先生の方から、子供たちが行くっていうのは難しいから、先生の方から結構日本に来てくれて、で教えてくれるっていう機会がね、いくつも調べてみたらあることが分かって、でその中で今娘が習っているお教室の先生のその同じバレエと一言で言ってもいろいろあるので、そのなんて言うんだろう、バレエはバレエだけれども教え方とか踊り方とか、それもいろんなものがあるんですね。でそのいつも習っている先生の同じ教え方、同じ踊り方をする先生が本当にその国からやってくるっていうことで、娘ちょっとだけ今回受けさせてもらうことにして、普段そんなこと絶対にできないですから、本当にその本場の、日本ではなくそのバレエの本場の国から来てくれた先生がね、直々に教えてくれるっていうのはやっぱりすごく勉強になるので、まあちょっと難しいなんてところもあるみたいで、本人はそんなことも言ったりしてましたけど、あ、いい経験だなと思って今やらせていただいている真っ最中です。まだね何回かレッスンが残ってるので、そうだから子どもたちにもね、やっぱりその貴重な時間をね、せっかくだから夏休み何かこう世界を広げたりとか、知識もそうだし、バレエとかスポーツみたいなこう体を動かすものもそうですけど、何かまたさらに成長できる夏休みになるといいなって思いますよね。パンケーキさん、お便りありがとうございます。お子さんと一緒にお勉強楽しんでくださいね。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム栗もなかさん、桃さんこんばんは。友達グループで車で一泊二日の旅行をしてきました。先週の放送でももさんが話していた通り、やっぱり高速道路の渋滞は避けられず、思った以上にたくさん時間がかかってしまいましたが、それでもおしゃべりしたり歌ったり遊んだりしながらのドライブは楽しかったです。その中でも盛り上がったのはカタカナ禁止ゲーム。一人がカタカナの言葉を一つ頭の中で決めます。そしてその言葉をカタカナを使わずに説明します。 回答者もカタカナを使わずに質問をしていきます。カタカナは使わないとちゃんと分かっているのに、何度もみんなうっかりカタカナが出てしまって大笑いでした。続いて、みんなで同じ答えを出そうゲーム。例えば野菜といえば、夏に食べたい食べ物といえば、それに対し全員で一斉に答えます。全員の答えが揃った時の盛り上がりはかなりすごいです。でもなかなか揃いませんか？から、なんでそれ？みたいな回答をする子がいたり、それもまた面白いですと、そんな感じでみんなで楽しみながらドライブしました。これから車で遠出をされる方、面白いのでよかったらやってみてくださいね。追伸、今回は車を忘れて帰ることはありませんでした。かっこ栗もなかさん、お便りありがとうございます。少し前にね、お便りで車で出かけたことを忘れて車を置いて帰ってきちゃったっていう話がありましたね。あの、車とか自転車とか、みんな自転車で行ったのにスーパーに忘れて荷物を持って歩いて帰ってきちゃったとか、そうそう、そんな話があったんですけれども、よかった、旅先で忘れてきたら大変ですもんね。まあ仲間も多いから誰かしら気づいてくれるってこともグループだとねあるかもしれないですけれども、まあないですね旅行で忘れてきちゃうってことはさすがにないと思いますけれども、面白そうなアイディアがいくつも出てきましたね。これも私もお友達同士での旅行とかだったら絶対やりたいなと思います。カタカナ禁止ね。いや、結構カタカナってすごく多いんですよね。実はね、普段私たち会話してる中で日本語を喋ってるつもりだけれども、いつの間にかこう日本語になっている外国から来てる言葉ってたくさんあって、カタカナで書くものっていっぱいあるじゃないですか。だから言わないように気をつけよう気をつけようと思っていてもポロッと出ちゃうんですよね。そのカタカナを使わないで説明をするっていうのも難しそう。面白いですね。いやいや、これやってみたい。普通に車関係なく、なんか友達が集まった時とかに一緒に遊んだら絶対盛り上がるだろうなって思います。それからみんなで同じ答えを出すゲーム、これもね、なんか時々見かけますよね。意外とみんな思ってることはそれぞれ違ったりしてね。例えば夏のフルーツはって言われたら、え、絶対スイカじゃないって思う人が多いように思うけど、いや、メロンでしょうと思う人がいたりとか、そう、桃じゃないみたいな。結構みんなそれぞれね、当たり前と思ってることは当たり前じゃなかったりするので、すごく面白いと思うし、それがそんなみんな違うはずなのに揃った時の喜びはね、きっと大盛り上がりだろうなっていうのも想像できます。いいですね、これやってみたい。家族でもできるのかな。子供たちがある程度大きくなってたらできそうですよね。カタカナのこの言っちゃダメっていうのは、まだうちの下の子だとどの言葉がカタカナでどの言葉がひらがなかっていうのがあやふやだからなかなか難しそうだけれども、どうかな、何々といえば何みたいなのだったら問題によっては一緒にやれるかもしれないな。いやー、楽しそうですね。この前ね、しりとりがあるねとか、なんかいろんな話を、そうそう、うちはその何か想像、相手が想像してるものを当てるゲームとかのね、話をしましたけど。あとね、時々やるのはね、車の中でね、車だから景色が移り変わっていくじゃないですか。そうすると、初めての道とか旅先だとね、通ってることも結構あったりするので、パッと目に飛び込んできた看板の文字、お店の名前だったりとか会社の名前だったりとか、それをその場でメロディーをつけて歌ってみるっていうのをやったことがあります。それもその難しくとかではなくて、例えば桃缶スーパーマーケットっていうお店が見えてきたとするじゃないですか、看板が。よし、ではあれで CM を作ってください。桃缶スーパーマーケット ちゃんみたいな感じで、なんかその出てきた言葉からイメージして、スーパーマーケットだったら明るい方がいいかなとか、なんかこういうどこどこの学習塾とかだったらもうちょっとこうちゃんとした感じのメロディーがいいかなとかってふざけて歌うっていうのをね、時々やったりします。これ結構ね、子供たちも実はできるんですよね。ノリで歌って、何なんか今のメロディー良かったんだけどみたいなのでこっちがね、そうそう、私たち曲をこう作る側としては、わ、なんかいいな、今のちょっとメモしときたいなみたいに思うような奇跡のフレーズが出てきたりとかすると面白かったりして、だからもうなんか本当に見えたもの何でもいいから、なんか標識でも地名でも、なんかいろんな看板が目に飛び込んでくるじゃないですか、車で移動していくとね。そこでその時のノリで、なんて言うんだろう、CM のその一番こうお店のきっかけになるような音を作ってみようみたいな感じで遊ぶことはあります。そうだからね、工夫次第で結構車の中でも遊べることっていっぱいあるんだなと、こうやって話してみると思いますね。皆さんもまだまだ車の中で楽しめるゲームあったらぜひ教えてください。夏の渋滞対策にみんなで楽しく移動できるようにぜひぜひ教えてください。お待ちしています。栗もなかさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、メープルポポさん。ももさん、こんばんは。この夏3歳の息子が海デビューをしました。娘かっこ姉はまだ小さかった頃を何度か連れて行ったのですが、その頃の記憶はほとんどないそうで、下の子、息子が生まれてからはずっと行けていなかったので、お姉ちゃんにとっても初めての海という気分でした。本当に暑すぎるくらいいいお天気の日だったので、海の水はすごく気持ちが良かったんですが、なんと息子のビーチサンダルを持ってくるのをすっかり忘れてしまい、あまりの暑さで素足で砂浜を歩くこともできず、結局移動するときは私がずっと抱っこして歩くことになってしまいました。肝心の息子は波が怖かったらしく、結局ほとんど海には入らず、涼しくなってきてからは大好きな砂場遊びに夢中でした。これなら近所の公園でもよかったのではとも思いましたが、私も妻も娘もやっぱり海は特別だねと楽しい時間を過ごしました。息子も来年には海に入って遊べるかな。最後に、妻が一人で買い出しに行っている時に後ろからお兄さんたちにナンパされたそうです。ですが妻が振り返って、家族と来てるんですけどと言ったら、そそくさと帰ってしまったそうです。失礼よね、後ろから声かけておいて前見たら帰るってどういうこと、そりゃいい年ですけどと笑いながら話していましたが、ほんの少しイラッとしたのも事実だそうです。かっこ笑い。我が家の今年の海遊びはおしまい、また来年行けるのを楽しみにしています。メープルポポさん、お便りありがとうございます。最後の話面白かったですね。奥様がお買い物に一人でね、買い出しに行っていて、後ろ姿でこう声をかけられて、まあわかんないですけどね、これ全然違う理由かもしれないけれども、なんか振り返って家族と来てるって言ったら、そそくさとね帰ってしまったことがどういうことって奥様が怒ってらっしゃったっていうのだけど、まあね、もちろん本当のところは全然わからないからあれですけど、ただ私も似たようなことがあって、全然ナンパされたわけじゃないんですけど、ドラッグストアで買い物をしてた時に何かをね、私落としたんですよ。で、この話したかな、ラジオで。前にしたかもしれないけど、そうそう、つい最近の話でね。で、何かをこう落として、それを落としちゃったってことに気がついてくれた優しいお兄さんが、私に拾ってくれようとしたんですけど、完全に後ろ姿だったので、私が。私の年がわからないじゃないですか。で、まあ、服装からなんとなく想像したのかもしれないんですけど、あ、お姉さん、落としましたよって言われて、で、私にそれを渡してくれたんですけど、そのお姉さんって私よりもはるかに年下の男の子、まあお兄さんだけどね、子供ではないですけど、男の人に声をかけられたことにすごく私は恥ずかしさと違和感を感じて、なんかものすごいお姉さん、若いお姉さんに声をかけるかのようなテンションでね、なんか言われたんですよ、その時で。
振り返って、あ、ありがとうございます、すいませんって言って、それでまあ終わった話なんですけど、絶対今のお兄さんなんか、あれ振り返ったらお姉さんじゃなかったって思っただろうなと思って、それがすっごいなんか、あの優しいお兄さんだったからね、その露骨に顔には出しませんでしたけれども、多分お姉さんのその一言のテンションと私の顔とのギャップは絶対にあったと思うから、あー、がっかりしたかなってかってちょっと思って、一人で勝手に恥ずかしくなりました。あ、別にイラッとするような状況ではなかったんだけれども、いや後ろ姿ってやっぱりわからないですよね。後ろ姿でジャッジできるのはやっぱり服装ですもん。服装と体型か、体型がね、わからなくてっていうか、そのすごく若い子っていう感じの体型をしている方が、お洋服もそういう格好、特に水着とかだとね、わかんないじゃないですか。だからすごくスタイルのいい方だと、後ろから見たら本当に若い人に見えたりするってこともあるかもしれないからね、こういうことがあるかもしれないなと思いますけれども、面白いですね。そっかそっか。そう、でも海デビューね、わー、それはそれは、もう暑い日のビーチは歩けないですからね。履物がないと一歩たりとも歩けないですよね。あちちちってなって足を開けて次の前に一歩出したら、そっちも暑いからまたあちちあちあちあちあちあちで、もうどこにも行けないっていう風になっちゃうから、そう、私もいろいろ思い出がありますけど、絶対履物は必要だしね。そうで、水が怖いっていう子もいるから、なかなかね、親が思う通りにこう、わー海だーってはしゃいでくれなかったりするとがっかりしちゃいますけど、うちは娘がね、プールに最初連れて行った時に、大きな遊園地のプールに、やっぱりお水が怖くて思ってたのと全然違ったみたいで、写真とか見せてたような気がするんですけどね、行く前に。でも行ってみたらやっぱりその大きさと迫力に、そうだからね、そこそこの金額の入場料を払って、大きな遊園地のプールとかですから、入ったのに、一度もプールに入らないで帰ってきたっていうことがありました。入らない。怖いからいいって言って、そのプールサイドのところで、なんかおやつかなんかを食べて飲み物飲んで帰ってきたみたいなことがありました。でもね、次の年とかその次の年になったら、もうすっかり楽しめるようになるので、きっと息子さんもね、来年とか再来年は海でパシャパシャ遊んでいるんじゃないかなって思います。でもご家族でね、楽しい思い出ができてよかったですね。怖かったっていうのもまたすごく後々いい思い出で、私も娘とその日ね、撮った写真が残ってるんですけど、プールに行っているのにお水と触れ合ってる写真は一枚もなくて、プールサイドのとこにこう立って写真撮ってたりとか、せっかく水着着せたから水着だけでも何枚か撮っていこうみたいな感じで、全く水に濡れてない水着の写真が何枚も残っています。まあでも今となってはそれもまたいい思い出だなって思います。メープルパパさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りご紹介していきます。ラジオネーム、釣り吉四平さん。ももさん、釣り吉四平です。毎日暑い日が続きますね。夏に生まれた私は、冬よりは暑くても夏の方が好きです。さて、だいぶ釣りに行けない日が続きましたが、釣り仲間からそろそろとの話が持ち上がり、毎度の伊豆旅行に出かけてきました。前回と同じメンバーで電車でも釣り談義に盛り上がり、天気にも恵まれ、楽しい釣りの旅でした。東京駅に全員集合。4人で同じ席を確保して釣り談義に花が咲き、もう釣り開始です。伊豆急は約2時間半で終点伊豆急下田に到着です。今回もレンタカーを借り、途中で魚の餌、私たちの餌、各食料などを確保して早速釣り場に向かいます。今回は風もなく、前回入れなかった爪木崎のポイントに直行しました。急な坂があり、帰りはハーハーして登りますが、釣り場としては一級ポイントです。潮回りもよく、防波堤から海を見ると、小アジ、ボラの子供、イワシなどの稚魚がたくさん見えます。さあ、みんなで釣り開始です。遠くの砂浜では海水浴をしている子供たちの声が聞こえてきます。まず3人が竿、仕掛けの準備をして、1人がコマセを作ります。コマセとは、魚を集める集魚剤でオレンジ色の粉に海水を入れ、混ぜながら適度な硬さに仕上げます。硬からず、びしゃびしゃでもない適度な状態にするのがコツ。これは一番年長の私が担当。お魚さん、美味しい餌ができますよと言いながら作ります。全員の仕掛けができ、針にエビをつけたら、そこでコマセをポイントに投げ込みます。うわーっと小魚が寄ってきますが、本命はその小魚の下か少し奥に隠れています。いきなり仕掛けを入れると小魚に食べられてしまいますので、その投げ込む場所、タイミングが難しい。普通はコマセを手前に入れ、小魚を集めておいて少し奥に仕掛けを入れます。棚、かっこ浮きから餌までを2広、両手を広げた2倍と少し深めにしてそっと投げ込みます。今回は棚がぴったりで面白いように釣れました。メジナ、サバ、アジが大量です。釣れ出すとみんな無口になり一心不乱、忙しい。とにかく暑いので水分補給を欠かさず夕方までたくさん釣り上げました。ホテルに帰り恒例の宴会です。私が持参した包丁で釣った魚をさばきます。刺身の手作り盛り合わせで大宴会。釣り談義で深夜まで楽しい時間を過ごしました。 今回は天気、潮回りにも恵まれた3日間でした。また来ようと話しながら東京駅で無事解散となりました。今回の釣りで気になったことがあります。友人の竿が大きくしなり大物がかかりました。鯛かなと釣り上げると、なんと大型のアイゴ。独特のまだら模様に全身のヒレを広げます。そうなんです。ヒレには猛毒の針があり、指などを刺されると3日くらい激痛が続きます。伊豆にはあまり見かけない魚ですが、今回3日間で5匹釣り上げました。それも大型。気候変動、水温上昇なのでしょうか。困った問題ですね。次回は10月頃にまた来ようと話しています。何歳になっても友達はいいものですね。毎日猛暑で暑くコロナも心配ですが、皆さんご注意ください。では、ももさんも元気に頑張ってくださいね。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。わー、詳しく書いてくださって、これまた読んでいて釣り気分すっかり私も味わっちゃいました。海の楽しみは海水浴だけじゃないですもんね。釣りも好きな方は本当に楽しいものだって聞きます。そうですか。でもいっぱい釣れてよかったですね。そう、嬉しいお魚もいっぱい釣れて、でもちょっと今までと違うことがあってって最後に書かれてあったのもちょっと気になりましたけれども、結構ね、こういうこと多いみたいで、やっぱり気候が変わってきていて、それとともに海の水温もね、上昇してくると、今まではいなかったはずのお魚がここまで来るようになって、とかってなると、結果的にそのお魚たちがこう食料とするお魚が、小さなお魚がね、減ってしまったりとか、それによって、またさらに本来そこにいたはずの、その小さなお魚を食べるはずだった他の魚の、その、生きる上でもいろんなことに支障が出てきたりとかってするとね、バランスがこう崩れていくわけですもんね。ちょっと心配ですよね。こういうお話、その海の中だけじゃなくてね、いろんなところで聞きますもんね。次回は10月ということで、ちょっと涼しくなった頃にね、またゆったり楽しめるんじゃないかなと思います。いつもありがとうございます。釣りのお話、またぜひ聞かせてくださいね。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ママスプーンさん。こんばんは。夏休みに家族で帰省しました。おばあちゃんのお家の軒下に風鈴があったんですが、娘は風鈴を見たことも聞いたこともなかったので、はじめはどこから音がしているのかとキョロキョロしていました。これが風鈴よと教えてあげたら、可愛い見た目と涼しげな音がすっかり気に入り、私も欲しい、お家に飾りたいとのこと。おばあちゃんの家のそばのお店で買ってきて、東京に帰ってきてから早速家の窓辺に飾りました。東京ではなかなか聞くことの少なくなった風鈴の音色が毎日美しく聞こえてきて、子供の頃の実家を思い出しては懐かしくも幸せな気持ちに浸っています。ママスプーンさん、お便りありがとうございます。お嬢さん、風鈴気に入ったんですね。いいですよね。なかなか、そう、うちの周りでもね、風鈴をこう軒下にかけててとかっていうのを見かけなくなってしまいましたけれども、でもね、それでもあのうちからちょっと歩いていたところにあるお店で、お店の入り口に風鈴を置いているところがあって、やっぱり前を通り過ぎるとあの綺麗な音が響いていて、あー風鈴だーっていいなー、夏だなーなんて思いながら通ることもよくあります。と言っても私も子供の頃家に風鈴があってとかっていうわけじゃないから、なんか実際のこう生活の中で、あ風鈴といえば夏だよな、いつも聞いてたよなみたいな思いではないんですけれども、でもなんかこうなんだろうね、落ち着くというか、そうそうそうだなって風鈴の音が聞こえてくるとね思います。そうだからこう季節っていろんなもの
外から感じることができますよね。見た目からその目で見える景色から季節の変化を感じることもできるけれども、音からああ夏が来たな、夏らしいなって感じることもすごく多いじゃないですか。風鈴の音色もそうだし、セミの声もそうだし、はあ、ちょっとうるさいなと思うぐらい元気に鳴いてるセミの、ね、ところを通るとちょっとうるさいと思いつつも、やっぱりわあこれぞ夏だよな、日本の夏って感じだなとかって思いますし、まあ、ちょっと気が早いですけど、だんだんとそれが、昼間はあんなにうるさかったセミの鳴き声がね、夕方になって夜になっていくと秋の虫のこう声に変わっていったりして、それがまたこう涼しく感じたりとか、その音からね連想したりしますよね。あとは夏を感じる音といえば花火の音とか、姿が見えなくても遠くから花火の音が聞こえるだけで、ああ夏だな、花火大会やってるんだなとか、この前もお話ししましたけど、お祭りの音とかも夏ならではだなってあの音楽が聞こえてくると思いますよね。それからまあそういう場所に行ったらですけど、プールでこうパシャパシャっとお水の音と、子供たちがわーってはしゃぐ声とか、学校の前とかを通りかかってもプールの授業をやってるとすぐわかりますよね。声が外に聞こえてきて、あーみんなプール楽しんでるんだろうな、頑張ってるんだろうなって思いますし、さっきの海水浴じゃないですけど、海に行ったら海の波の音だったり、海の家から流れてくるラジオの音だったりとか、そういうのを聞いてもああ夏だなって思います。だからそれぞれきっとみんなの記憶の中に夏の思い出とともに一緒にこうつながっているものがたくさんあって、それが聞こえてくるだけでなんか昔の夏を思い出したり、それこそ昔の夏休みの思い出ですよね。そういうものに記憶がつながったりとかってことありますよね。風鈴いいですね。なんかこんなお話をしていると私もちょっと風鈴買ってきてかけたくなってしまいます。ママスプーンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おやすみ、聴いてください。
おやすみ Sweet Heart、 幸せな日を過ごせたこと、 I wanna thank you for your love
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も夏らしい話題がいっぱい出てきましたね。ちょうどさっきのね、お便りの中でその風鈴の音から夏を感じる音ってあるよねなんて話をしましたけれども、本当にこう夏って、まあ、夏休みがあるということもありますし、なんかいろんなイベント尽くしじゃないですか。旅行したりとか、海に行ったり、花火を見に行ったり、お祭りに行ったり、普段のその日常とはちょっと違うことをする機会って多いんじゃないかと思いますけど、なんかそれが余計にこう思い出とつながっていたりして、だからそう、その夏のわーっと賑やかな楽しい雰囲気もあり、どこかちょっとこうその楽しい感じが終わってしまう寂しさみたいなものもあったり、思い返してみると楽しい思い出も出てくるし、ちょっぴりこう寂しいような切ないような、そんな気持ちになる瞬間も夏ってあったりとかして、いいなーって。私もそう、あんまり暑いのは得意な方ではないんですけれども、でもその夏っていう季節ならではのあの感じはやっぱりいいなーって結構好きだったりします。皆さんも8月ね、まだ続いていきますので、夏を思いっきり楽しんで、ぜひぜひ桃缶にも夏休みのお便り送ってきてくださいね。お待ちしています。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所、 の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。